副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、日本刀を買いましたっていう話。
これはちょっと新しい話ですね。日本刀。
日本刀、あの刀ですね。
はいはいはいはい。
これをですね、あの、うん、買いました、この間。
はい。
しかもちょっと高額な刀を買いましたんで、ちょっとね、今日説明、経緯を説明していきたいなと思うんですよね。
はいはいはいはい。
で、あの、ちょっと前のポッドキャストで、あの、絵画を買いましたっていう。う
ん、ありましたね。
はいはい、はい、お届けして、あれ、あれ絵ですね、うん、絵。
はいはい。
で、この絵を買うのは、あの、ちょっと説明すると、うん、世界的に認められたアーティストの、はい、その絵は、その美術館とかにこ
う
展示されるわけですよね。で、その美術館に展示されるっていう実績があるアーティストっていうのは、
はい、
あの、歴史に名が残ると。
はいはいはいはい。
この美術館に出るっていうのはすごい重要で、
うん、
で、その、アーティストの作品は、時間が経てば経つほど、描いた絵が価値が上がっていくと。
はいはいはいはい。
いうことで、草間彌生さんの絵がもうとんでもない価値になって、バンクシー、この間もね、そう、バンクシーの絵買いませんかとかね、あの連絡が、来て、あの、はい、まあ、あんまりこれ言うと長くなっちゃうんで、結論だけ言うと、
うん、
あの、とある本気で買いたい方がね、4億円の、あの、バンクシーの壁画を、
はい。
あの、3億で買える話が来てて、みたいな。そうで、マスさん一緒に帰りませんかみたいな。
はいはいはい、はい。
本当に3日前、2日前ぐらいかな、うん、あの、来たりして、みたいな。もう、こないだ買ったばっかで、まだ全然知識ないのに、勉強中なんですけど、みたいな。
はいはいはい。
でも、バンクシーすごいな、みたいな。人生に一回バンクシー持ってみたいな、みたいな。そう。だから、絵買って始めたら、そういう情報も入り始めるんですけども。まあ、こういうふうに、あの、絵を買って、あの、はい、資産価値が上がっていくっていう、まあもちろん資産運用の目線で買ってますし、
うんうん、
あの、円を、あの、その、絵画に変えておくっていう、はい、ある意味ちょっと防衛、資産防衛の意味もあるんですよ。
うんうんうんうん、
日本円の弱体化に備えてるってことですね。
はいはいはい、はい、はい。
円の価値が下がっていくと見込んで、うんうんうん、見込んでるからですね。うん、なんで、不動産とか金とかビットコイン買うのと一緒で、絵画を買ってるんですけど、
はい。
それの、もう一個新しい選択肢が日本刀だ
った。なるほど。海外では日本刀は美術品としての価値がすごい高いですよね。
素晴らしい。本当にその通りで、うん、あの、皆さんご存知のサザビーズとか、あの、クリスティーズっていう、はい、あの、オークションで有名な、世界的な、うん、あの、オークションの、
うん、
ところで、2025年に、日本刀っていうカテゴリーが入ってそうなんですよ。
は
い、それで、世界的に、あの、日本の刀、品質が良くて、鑑定書付きの刀は、海外の投資家がめちゃめちゃ買うようになったんですって。
うん、
これで、この1、2年で一気に、あの、資産価値がバーッと上がってきてると。
はいはいはいはい。
いう、今、めちゃめちゃいい黎明期というか、
うん、
あの、なかなか聞かないじゃないですか。刀を買うなんて。
うん。海外では昔から、なんかすごい切れるものとして言われてて。
うん、そうです。それです。
映画のボディーガードってあったじゃないですか。
ああ、はいはいはい、ボディーガード。うん。
あの、ケビン・コスナーとホイットニー・ヒューストンの映画。
うん、懐かしいな。はいはいはい。
で、どっちかな、このホイットニー・ヒューストンの家か、うん、ケビン・コスナーの家に日本刀置いといてですよね。
はい、はいはいはい。
で、あのなんかシーツかなんか剥ぎ取って、パッて投げるんですよ、空中に。じゃあ、日本刀の上にかかって、
さって
切れる。さって切れていくっていう、そこまで切れんやろと思いますけど、外国人あの、なんか認識なんですよ。すごい切れると。
でもね、すごいみたいですよ。あの、もちろん切れ味試せないんですけど、僕もその買う刀と、買った刀とか、うん、
はい、
それ以外の名刀を見せてもらってるわけですよ。
はいはいはい。
で、あの、気をつけないと指落ちますって言われますよ。うん、あの、触るとスポンって切れちゃうんですって。
はいはいはいはい。
切れ味良すぎて。 そう、それぐらいすごい、切れ味なんですけど。
はいはいはい。
まあ、切れ味ももちろんそうなんですけど、やっぱりその、昔の歴史ある名刀に鑑定書がつくことによる価値がもう凄まじいんですよ。
そりゃそうでしょう。
で、これはですね、ちょっと山本さんには写真をお見せしたんですけど。
はい。
鑑定書付きっていうのが、もちろん、偽物掴んだらまずいので。
はいはいはいはい。
重要で、日本刀って、じゃ誰が、価値決めてんですかと、鑑定してんですかっていうと、これ公益財団法人があるんですよ。
はいはいはいはい。
日本美術刀剣保存協会っていうところがあるんですね。で、ここも昔から、ある歴史ある協会で、
はいはいはい。
この協会が刀を鑑定するんですね。
うん、なるほど。
で、この協会が刀を、このレベルの刀だって認めてくれたら、それが価値なんですよ。はい。っていうのが結論なんですね。
はい。この小林さんの購入された刀見させていただきましたけど、
はい。
陸奥守の名前がついてるじゃないですか。
あ、そうなんですよ。はい、はい。もみじ狩りって言って、その、刀の持つところですね。
はいはいはい。
あの絵のところをパコンって取ると、そこにこう彫られてる、あの文字があって。
はいはいはい。
はい。そこに、このもみじ狩りって書かれていて。
うんうん。で、陸奥守忠義ですから。
あ、その、陸奥守忠義。そうです。
坂本龍馬が持ってた刀が、
うん。
陸奥守義行なんですよ。
うん。
あ、名刀とされている刀。
全然そこ繋がってなかったけど、そうなんですね。
はいはいはいはい。だから坂本龍馬博物館に行くと、陸奥守義行置いてますけど。
はい。多分そこにも刀とか置いてあるはずなんですけど、その、名刀になると、うん、その、博物館とか美術館に飾られちゃうらしいんですよ、
ね。はい、はい。
飾られるレベルの国宝みたいな、うん、認定がされたら、そうなっていくんで、
はい。
そうなるような刀を、持っときたいっていう、その、投資家さんというか、コレクターがいっぱいいる世界なんですよ、ね。
いや、これすごいと思います。だって僕日本刀全然詳しくないですけど、陸奥守ぐらいは知ってますからね。
うん、あ、ね、なんで僕が実はね、そうなんですよ。こうやって買う検討した時も、
はい、
情報を教えてくださった方が、
はい、
いたんですけど、その方虎鉄買ったんですよ。
うわあ、すごい。新選組が使ってたやつ。
そうです。虎鉄だったら僕も知ってたんで、
え、はいはいはい、
虎鉄買ったんですかって言って、うんうん、それ本物って、証明されるんですけど、いや、もちろん公益財団法人があって、今僕言ったようなことで、
はいはいはいはい、
ちゃんとその公益財団法人が鑑定書を出してて、で、その鑑定書もですね、うんうんうん、鑑定書が偽造されないかも僕は疑ってたんで、
はい、
それも確認してきたんですけど、すごいんですよ。うん、鑑定書のナンバーと、
うん、
そのナンバーと別の展示のナンバーがあって、
うん、
さらに、これ、写真だとわかんないんですけど、その鑑定書のところに、
うん、
1ミリぐらいの薄い感じの記載がね、要所要所にこう、本当の文章の、裏に、はい、こう、隠れてね、刻印されたりしてるんですよ。
なるほど、なるほど。
要するに、偽造できないように、
うん、
ものすごい工夫された鑑定書で。
なるほど、なるほど。
はい、なので、これは確かに、捏造、偽造できないなっていう、
うんうんうん、
鑑定書になってて、
はい。
で、その鑑定書と、あと、この協会が出してる、その、なんていうんですかね、カタログって言えばいいですか、刀、刀剣の、その、パンフレットみたいなものをちゃんと発行するわけですよ、毎年。
はいはいはいはい。
それに作品集みたいなのがあるんですよ。それに載ってんですよ、自分が買う刀が。
はいはいはいはい。
あ、この刀買えるんだ、みたいな風になってくるんで、真贋がそこで明らかになるんですね。
はいはいはいはい。
で、その真の方、偽物じゃないものを抑えると、
うん、
原則価値が下がることはもうほぼないんですよ、今。
はいはい。もう作れないですからね。
もう作れないから、そうなんです。
あとはオーバーテクノロジーって言われてますよね。なんか、あの時代にこんなものがあったのは信じられないものの一つとして。
うん、なんでこんなものが作れたんだみたいなね。
はいはいはい。
だそういう、まあ、ある意味なんか神秘的な魅力もあって、うんうん、で、実際鑑定書で、実の証明もあってですね。
はい。
で、すごく面白いなと思った理由が、鑑定のそのグレードみたいなのがありまして。
はい。
保存刀剣、特別保存刀剣があって、で、重要刀剣、特別重要刀剣って、こう、4つぐらいグレードがあるんですよ、刀。で、今回僕が買った刀が、
はい、
さっき山本さん言ってくれた、肥前国寿、陸奥守忠義っていう刀なんですよ。
はいはいはいはい。
で、この刀が、
うん、
さっき言った公益財団法人がですね、
はい、
特別保存刀剣に認定してくれてる刀なんですよ。
はいはいはいはい。
で、この特別保存統計に指定されたことで、もうそれなりの価値が、
うん、
もう確定されるんですね。
はいはいはいはい。
まあ金額も言っちゃうんですけど、これ1200万で買ったんですよ。
うん。もう高いのか安いのかよくわからないですけど、なんか。
そうですよね。
でもなんか、睦の神って聞くと、安いような気もするんですけど、うん、でも、その、ね、このまあ、僕は洋館なんですけどね、この
話。いや、わかんない。いや、わかんない。僕もだから、あの、100万、100万なのかなとかね、最初思って刀見てたら、はいはいはい、これ1200万です、みたいな。みたいな。でもですよ、あのですね、はい、あの、刀買わせてまた刀剣商の方から買うわけですよ。
はい。
もう、あの、80年ぐらい、あの、歴史のある刀剣商みたいなところの、何代目から買うみたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
で、そこの人が、その僕が、あの、この日に来てくれたら、
うん、
あの、多分すぐ売れちゃうんですけど、その名刀が2本、あの、お見せできるんで来てくださいって言われた日に行ったんですよ。
はいはいはいはい。
で、どんな名刀だったかっていうと、まあ、こっちを簡単に言うんですけど、
うん、
一つが、上杉謙信が持ってた刀だったんですね。
すごいですね。
増えすぎ謙信ですよ。さすがに誰でも知ってるっていうレベルの、
はいはいはいはい、
その刀を、その、持ってた、あの、90歳ぐらいの方から、ついにお譲りいただきましたって言って、
うんうんうん、
っていう剣と、あともう一個が、豊臣秀吉の、
はいはいはい、
あの、が使ってた、持ってた刀っていうのが、うんうんうん、また別の方から譲り受けて、仕入れができましたって言って、
はいはいはい。
で、この2本をその場で見せてもらったんですよ。
うんうんうんうん、
で、これすごい、これ買いたいなって思って、
はい、
おいくらですかって聞いたらですね、
うん、
豊臣秀吉が持ってた刀が、
はい、
1本ですけど、1億8000万で、
うん、
で、上杉謙信が持ってた刀が2億8000万でした。
ああ、そりゃすごいですね。
え、あの、こないだ俺が建った RC マンションより高いんだけどってなって、この刀一本が、あの、こないだ私が建てたマンションより高いのみたいな、なって、絶望したんですけど。そう。で、まあ、そういう本当に、でもこれは、あの、もう欲しい人が待ってるっていうレベルらしいんですよね。
そうでしょうね。
出たら買うと。出たらすぐ買うから持ってきて、はい、みたいな。で、2億8000万じゃ安いらしいんですよね。
ほうほうほうほうほう。
もう、あの、上杉謙信の刀で、はいはいはいはい、もう買って、持っとけばもう、あの、余裕で3億、うん、4億いくから、
うん、
あと、その、美術館とかにその、入っちゃうレベルの刀、
はいはい、
名刀らしいんですよ。
う
ん、で、もちろん全部鑑定書付きなんですよ。
うん、
鑑定書が付いてるから、あの、偽物じゃないんですよ。
もう
その証明があって、
はいはい
はいはい。で、あの、作品集に出てるんですよ、
うん、
その刀が、
うん。
で、その、この刀を持ってる A さんが、
うん、
あの、十数年交渉してて、やっと譲ってくれたんです、みたいな、そんな話なんですよ。
はいはいはいはい。
で、もう昔から持ってる、名刀持ってる方がいて、うん、その方々の名簿が虎の巻みたいに、もう、承継されてるんですよね、その、
冒険賞が。なるほどなるほど。
その人たちに、そう、毎年会いに行って、
はい。
譲ってくれませんかってこうやって毎年やってるらしいんですよ。
ああ、そんな世界なんですね。なるほど。
そう。めちゃくちゃ泥臭いんですよね。
はい、
それで、仕入れられたり、全然仕入れできなかったりするっていうのを繰り返しているらしいんですけど、
うんうん、
で、この1、2年ですごくその日本刀のニーズが上がってきて、
はい、
投資家の皆さんが日本刀、世界中の方が買いたいっていう今トレンドらしくて、
うん、
すごく盛り上がってきてるから、日本円を、絵画と一緒で、日本刀に変えとくっていう感覚なんですね、はい、私からすると。はい。で、いつでも売れますから、いつでも欲しい人に、
買い
値以上。
はいはいはいはい、
まあ、大体ですね、今回は、特別保存刀剣っていうグレードのものを買ったんですよね。
はい。
で、特別保存刀剣っていうのは、これ年4回審査があって、
うん、
毎回こう審査して、保存刀剣になれるか、特別保存刀剣になれるかっていうのをこうトライできるんですよ。
はいはいはいはい。
で、特別保存刀剣のこの刀は、今度次戦、重要刀剣っていうのに挑戦したり、ランクを上げたいんですよ。
なるほど、なるほど。
で、これがすごい面白くて、
はい、
小林さん、この刀もし買っていただいたら、
うん、
まあ、まず1年ぐらい持ってもらえば、うん、10%、15% で売ることは、いつでも言ってくださいと。
はい、はい、はい。
なんで、プラスで売れることは売れますっていうのは、まあ、あるんですけど、うん、この刀とっても状態がいいので、
うん、
重要刀剣の審査に、まあ、これ毎年年1回あるんですよ。
はいはいはいはい。
で、重要刀剣の審査に出しましょうと。
うん、
で、その審査に合格するのは正直 10% ぐらいしか合格しないんですよね。
はいはいはいはい。
本当の良い刀しかグレード上げていけないんですけど、
うんうんうん、
この僕が買った刀は一応重要刀剣に、なりうる、そのポテンシャルがあるから、 なんで、保有し続けるなら審査入れさせてくれと。
はいはいはいはい。
で、これすごい面白いのが、この審査を通って、うん、特別保存等権が重要等権に格が上がったら、
はい。
約2倍の価値
になる。なるほど。は
いはいはい、はい。で、重要等権が特別重要等権にもし上げられたら、
うん。
また2倍の価値になるんですって。
はいはいはい。なるほど。
で、これを楽しみに、刀剣コレクターは、その審査入れていくんですって。
うん、ああ、なるほど。その鑑定が、そのしっかりつくと上がっていくんですね、
う
ん、価値が。
そうなんです、うん。価値上がっていくと。それも一つの楽しみで。まあでも上がらなくても、うん、その審査通らなくても、持っていれば価値は底上げしていくと、基本的に。
うん、外国の方は、好きですからね。
うん、そう、今ね、すっごい好きな方多くて、まあ、それはなんか、まあ、侍がもともと人気だったり、はい、鬼滅の刃も結構影響あって、
うん、
すごく刀を欲しがるコレクターが世界中に増えてるっていう話みたいですね。
はい、はい、はい。
はい。なんで、そういう方々の出口があるから、うん、持ってるだけでも、価値が基本上がっていくっていう、うん、なんで、都心の、タワーマン買ってるのと似てるんですよね。
はい、 はい、はい。
都心のタワーマンも価値上がってね、来てますけど、
うん、
それと同じように絵画とか日本刀も、持ってれば、本物であれば価値が、上がっていく可能性が高く、
うん、
で、刀は特にその審査みたいなのがあるんで、
はいはいはい、
それでますますこう、上げていくことができるっていうのも楽しみで、
うん、
まあ、余剰資金の範囲でこうやっていく分には、すごく、日本円の弱体化に備える意味でも面白いかな
と。はいはいはい。
まあ、そんな、ことで、
気になることがあるんですけど。
あ、どうぞどうぞ。
その、寝室に置くんですか？どこに置くんですか？
保管ですよね。
はいはいはい。
これはですね、はい、全然自分家に置くことはなくてですね。
そうですよね、やっぱり。
プロにお任せして倉庫保管です。
ああ、なるほどなるほど。やっぱそうですね。
見せたりしないです。
その、
基本は。
とかもあるから家に置けないんじゃないですか。
あ、いえいえ、ですね、銃刀法違反には全くならなくてですね、はははこれちゃんと私が買うときは私の名義で申請してですね、
はい、
銃刀法違反にならないように私が持つっていう風に名義変更ちゃんと買い替えが入るんで、家に置いとくこともできます。
あ、じゃあその小林さんとしてはその日本刀を持ってる人としても登録されてる感じになるんですね。
う
ん
う
ん、
そうです。そういうことです。登録されているので、はい、家にも置けるんですけど、
はい、
品質の維持のために、
うん、なるほど、
飾っとかない方がいいんですよね。
はいはいはいはい。それはそう
ですね。なんで、プロにお任せして、うん、倉庫にも置いといてもらって、うん、3ヶ月1回ぐらいちょっとこう手入れするんですよ。
はいはい。あ、それやってもらった方がいいですよね。その、
そうなんです。
なんか、抜いたら錆びてたと思ったら最悪。
そうそうそう。それ絶望なんで。
今年梅雨、雨多かったからな、とか。
湿気が多かったから、今年傷んじゃった、みたいなことでおしゃれなんだけど。だから全然表に出さないです。絵画も刀もそうなんですよね。飾っとかないで、もう基本は、もう、密閉空間の中で完全保存されていくっていう。はい、
まあそうですね。
で、もちろん格納する前にその写真とか現物確認とかは、
はい、
するんですけど、
はい、
もうそれ以降は表出さないっていう風ですね。はい。だから、人に見せてどうやとかは全然ないっていう。
なるほど、なるほど。はいはいはい、はい。
まあそんなちょっと領域も、ちょっと僕が、まず自分がやってみないと、
うん、素晴らしい。
何もわかんないんで、まず絵も刀も買ってみてですね。
はい。
あと皆さんにもちょっと勉強会とかは、
うん、
私のその投資家さんのコミュニティがあるんですけどね。
はいはい
は
い。
そういう方々には無料勉強会とかは、今後やっていこうと思ってて、
うんうんうん、
絵も刀もですね。うん、で、まあ皆さん知ってもらうところから、まず始めてもらいながら、はい、まあ、ゆくゆくそういうのも、資産運用の一個の手段としてね、皆さんの、選択肢が増えれば、まあ、なおいいかな、というぐらいで、うん、現状はそれぐらいも十分かと思うんですけど、まあ、新しいネタとして、
なるほど。
ちょっと始めたので、ちょっとポッドキャストでお話しさせていただいたと。
はい、今回も楽しい話ありがとうございました。
ありがとうございました。また進捗報告します。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。